います。皆さんおはようございます。このようにしてまた皆さんと共に御言葉化を聖書から学べる、そのような機会を与えられたことを本当に感謝しています。またいつも皆さんが私に対して親しく、また親切に接してくださっていることを本当に心からも感謝しています。5月の卒業までの数ヶ月の間ですけれども、この教会で仁先生が使える機会を与えてくださったことを感謝しているとともに、またこれから皆さんと共に信仰にあって成長していくことができることを本当に心から楽しみにしています。さて早速ですけれども、一緒に神様が今朝私たちに教えてくださっていることを一緒に見ていきたいと思います。今朝のテキストは詩編の一編ですけれども、今読んでいただきましたけれども、皆さんもよく知っているそのような一つの箇所だと思います。この詩編の中に、この詩編の一編の中にとても大切なことを神様が私たちに教えてくださっているわけですけれども、その内容をまず見ていく前に、まず一つ皆さんに質問したいと思います。皆さんってハイキングってお好きですか？最近日本では山ガールと言われるような言葉も出てくるほど、ハイキングであったり、また登山というものは世の中に浸透し始めています。またこの特にロスであれば、もういろんなところにハイキングの素晴らしい場所、できる場所がたくさんあるわけですけれども、ハイキングということを考えたときに、もちろん健康にいいだけではなく、そうハイキングを通して自然の素晴らしさであったり、神様の作られた素晴らしい自然というものを私たちは見ることができるわけです。ですからたくさん良い点がハイキングにあるわけですけれども、実際同時にハイキングというものは時に悲劇となりうるんだということも、私たちはニュースから見ることもできるわけです。あるサイトによれば、昨年約160人の方が登山中に亡くなったというふうに記しています。でも皆さん、どうしてその約160人の人たち、どうして登山をしている人たちのが亡くなったのか、最大の原因が一体何かって何かご存知ですか？ある一つの統計によれば、約 40%、事故の約 40% のが道に迷うことが原因だったんだというふうに教えてくれているわけです。ある人は間違っている道を歩んでいるにもかかわらず、ああ自分は正しい道を今歩んでるんだというふうに思い込んでいるわけです。またある人は絶対こっちが正しいというふうに自分の勘に頼っていくわけです。その結果どうなったか。その結果森の奥に迷い込んでしまったり、また知らず知らずのうちに崖から落ちるというような悲劇がそういう人たちに待ち受けていたわけです。ですから間違った道を迷う、間違った道を歩む、もしくは道に迷うと、そういうことっていうのは私たちに大きな悲劇を、大きな問題をもたらすことがあるんだということです。そしてこれは別に登山だけではなく、私たちの人生の中にあっても同じことが当てはまるわけです。今朝のテキストである詩編一編を私たちが読めば、私たちは二つの異なる道を見ることができます。片方の道っていうのは神様が祝される道です。そして片方は神様が憎まれる道です。ある人は正しい道を歩むがゆえに神様によって喜ばれ、そしてある人っていうのは間違った道を歩むがゆえに神に喜ばれないわけです。一つの道は人に祝福をもたらし、そしてもう一つの道は人に裁きをもたらすんだと。これらの二つの道というのは明確に違うわけです。この間に何かグレーゾーンのようなものがあるわけではありません。 正しい道か間違った道しかないんだというふうに神はここで私たちに教えてくれているわけです。ですからメッセージを始める前にあたり、皆さんに少し一つ覚えてほしいことがあります。それはこのテキストを通して神様があなたにこう語っているということです。すべての人がどちらかの道に必ずどちらかの道を必ず歩んでいるんだと。そしてあなたご自身も必ずどちらかの道を歩んでいるんだということです。この中の誰一人としてどっちにも属していないという人はいないということです。両方の道を行ったり来たりしている人もいないということです。私を含め皆さんも必ずどちらかの道を今現在歩んでいるんだと。ですから私たちは今朝自分自身に問いかけてみなければいけません。じゃあ私は今どちらの道を歩んでいるんだろうかと。あなたは今日正しい道を歩んでおられるでしょうか。それとも神の憎まれる間違った道を歩んでおられるでしょうか。これはとてつもなく大きな問題です。なぜならあなたがどちらの道を歩んでいるのかっていうのは今影響を与えるだけではなく、この先私たちの永遠に大きな影響を与えるからです。そして残念なことに、あまりにも多くの人が今自分がどこを歩んでいるのかということを正しく理解していません。自分は正しい道を歩んでるんだというふうに思い込んでいるかもしれませんけれども、ハイキングの例でそうだったように、私たちというのはもしかしたら間違っている道を歩んでいるかもしれないわけです。そしてそのもし間違っている道を歩み続けているのであれば、私たちに待っているものっていうものは重大な問題なんだと。特にこの詩篇の一篇を私たちに、その間違った道の最後には裁き、神からの裁きがあるんだというふうに教えているわけです。ですから私たちというのは必ず正しい道を歩まなければいけないわけです。ですから今一度自分自身に今日問いかけてみてください。私は今どちらの道を歩んでいるんだろうかと。詩篇一篇は私たちに明確にそれぞれの道がどんなものなのかということを教えてくれています。主に喜ばれるそのような正しい道というものがどういうものなのかということを教えてくれているわけです。また同時に私たちの間違った道というものがどういうものなのかということも教えてくれているわけです。神は警告しているわけです。決して道に迷ってはいけないって。正しい道を正しく最後まで歩み続けなさいと。皆さんの応答は何でしょう。皆さんが正しくこの応答に対して答えるために、まず私たちはしっかりと聖書から一体正しい道が何なのか、間違った道が何なのかということをしっかり一緒に見ていきましょう。今も詩篇の一篇を読んでいただきましたけれども、もう一度1節から3節までをもう一度読みたいと思います。詩篇の一篇1節から3節ですけれども、こう書いてました。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに上わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えると。まず私たちはこの1節から3節の中に神が喜ばれる正しい道というものを見ることができます。1節見ていただければ、まず初めに幸いなことよという言葉で始まっています。で、この言葉ですけれども、この言葉というのは単に嬉しさや満足というような感情を表すだけの言葉ではありません。むしろこの言葉というのは神を恐れ、神の御心を追い求める者に対して神が与えてくださる恵みであったり好意であったり、また満足というものを指す言葉です。神を追い求めていくもの、その人の喜び、その人の満足というものは神のうちにあるわけです。だからこそどんな状況にあったとしても神にあって 溢れんばかりの喜びをその人は持つことができるわけです。フィリピの4の11でパウロはこう言ってました。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと。パウロは皆さん、今まで使徒の手紙を学んできているので見て取ることもできますし、またいろんな聖書の箇所を見ればわかりますけれども、パウロほど多くの試練困難にあったような人物はいません。私たちの目から見れば、どうしてそんな状態にあって満足や希望を持つことができるんだと。私たちがその場所にいれば、不満や絶望を覚えるようなそのような場所を通ってきたわけです。しかしそのパウロが言ったこと、それは私はどんな境遇にあっても満ち足りるんだと、満ち足りることを学んだんだと。ここで鍵になるのは本当の幸せ、私たちの本当の幸せというのは私たちの努力やまた周りの状況によって周りの状況から来るものではないということです。もし周りの状況から私たちの本当の喜びというものが来るのであれば、パウロの状況を考えた時にも誰一人としてパウロが喜ぶことは絶対にできなかったでしょう。しかし本当の幸せというものが神から来るギフトだからこそパウロは喜ぶことができたわけです。パウロは神と正しい交わりを、正しい関係を持っていたがゆえに、パウロの来る喜びっていうものが神の内にある、その喜びだったがゆえに、パウロというものは本当にどんな時でも喜ぶことができたわけです。詩編の著者は、幸いなことよと言いました。この正しい人、この正しい道を歩む人、その人っていうのはこの世が与えることは決してできない本当の喜びを神のうちに持っていたわけです。どんな状況にあっても神にあって満足をこの人は持っていたわけです。しかし、この後見ていけばそれだけではないことは私たちは見ることができます。著者は続けてこの喜ばれる道を歩む人物の3つの特徴を続けて挙げてくれています。3つの特徴ですけれども、まず1つ目に最初の特徴として挙げられるのは、この人物というのは悪から完全に離れる、そのような人物だったということを私たちは一節の続きから見ることができます。もう一度一節少しよく見てください。この中に歩まず、立たず、また座につかなかったという3つの動詞が続けて使われています。これらの動詞というのは、この人物というものが悪とは全く関係のない、全く関わりがなかったんだということを強調する言葉です。この人っていうのは我物のが計りごとに歩まなかったわけです。言い換えれば、この世の間違った神に反するようなアドバイスに対して耳を傾けて生きることがなかったんだということです。罪にあふれたこの世ではなく、それよりもはるかに勝る神の言葉に、神のはるかに勝るアドバイスに、この人っていうのは心を止めていたわけです。ヤコブの1章17節はこう言ってます。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は、上から来るのであって光を作られた父から下るのですと。ですからこの人物というものはどこから良いものが来るのか、そのことを知っていたわけです。また同時に、この人物というのは罪人の道に立たずと、罪人の道に立たなかったんだと。罪人っていうのは神に対して継続して逆らい続けて生きている、そのような人たちのことです。神の言葉に逆らい、神の憎まれることをし続けている、それが罪人です。しかし、この神に喜ばれる、そういう道を歩んでいる人は、神の命令を喜んで守り、神が喜ばれることをし続けている、そのような人だということです。そして最後に、この人物というのは、あざける者の座につかなかったというふうに表されています。 あざける者の座につく。それは正しいものをあざける、そのような人たちとの、そのような人たちと親しい関係を持つということです。しかしこの神に喜ばれる人っていうのは、そういう人たちから関係を断って、自分を正しく、そして自分を清く保ち続けているわけです。言えるのは、この人たちの、この人物のその生活っていうのは、悪から離れて清さを保って、そして神の前に忠実に正しく歩み続けていくと、そのような人物だったと、そういうふうに言えることができます。で、ここで一つ皆さんに覚えてほしいこと、それは、この人物が本当の喜び、本当の満足を持っていたのは、この人が悪を経験していなかったから、この人物が悪や困難を経験していなかったから、この人は喜んでいたということではないということです。むしろこの人物というのは、さまざまな試練や困難というものを経験したわけです。さまざまな悪という誘惑に対して、さまざまな誘惑を受けていたわけです。しかしその中にあっても、この人物というのは、主に忠実に歩み続けたわけです。主に忠実に歩むがゆえに、そのような悪や試練に対しても勝利し続けたわけです。そして、主に忠実に歩み続けたからこそ、この人っていうのは、主から来る本当の幸せというものを味わっていたわけです。少しここで自分の生活を皆さん振り返ってみてください。私たちの住む世界というものは、多くの困難や罪にあふれているわけです。ですよね。友人関係、家族関係、また親族にあって、いろんな関係、人間関係によって私たちは悩んでいるかもしれません。もしかすると職場にあって、困難を覚えている方もいられるかもしれません。またある人は経済面、また健康面で苦しみを覚えているかもしれません。またクリスチャンであれば、日々罪との葛藤を覚えていることでしょう。私たちの周りにはたくさんの問題やチャレンジが転がっているわけです。そしてそれは紛れもない事実ですよね。それが事実だとしたら、皆さん、じゃああなたがその困難に出くわしたとき、どこに私たちはまず解決策を見出すでしょうか。インターネット上でしょうか。もしくは本でしょうか。もしくは信頼できる友人でしょうか。もしくは神の言葉でしょうか。もちろんインターネットで検索すること、本を読むこと、また友達に相談すること、決して何一つ間違っていることはありません。しかし、もしあなたが神を最初に求めなければ、一番最初に行くところが神の言葉でないのであれば、あなたは自分の置かれている状況に不満や不平を持つかもしれません。私たちは詩編に描かれているその人物のように、本当の満足を与える、本当の解決策を与えることのできる神様に、私たちはまず助けを求めに行かなければいけないわけです。そして神に自分の全てを委ねるとき、私たちはこの世が決して与えることのできない本当の満足、本当の平安というものを見出すことができるわけです。それが一つ目の特徴でした。二つ目ですけれども、二つ目の特徴としてこの人物を挙げられるのは、この人物というのは神の言葉を瞑想する、そのような人物であったというふうに二節から見ることができます。よりわかりやすく言うと、この人物というのは神の言葉をどんな時も自分自身の中に思い巡らしていたということです。二節はこう言ってます。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと。この人物というのは神の命令を喜んで従っていたわけです。 昼も夜も、要するにどんな時でも主の教えを愛し、そしてそれを喜びとして従っていたんだと。この人物というのは神様の御言葉の素晴らしさというものを知っていたわけです。詩編119編103編103ではこう言っています。あなたの御言葉は私の上あごに、なんと甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのですと。彼にとって神の言葉、それは人生において最も大切なものだったわけです。ちょっと想像してみてください。誕生日プレゼントをもらった子供たちのちょっと様子を想像してみてください。皆さんもお孫さんなどがおられると思うので、たやすく想像することはできると思いますけれども、プレゼントをもらった子供たちというのは叫び声を上げながら、もうせっかくきれいに梱包してあるものをビリビリに破いて開けるわけです。ですよね。で、開けるや否やそのものを取って、もう一日中遊び回ってるわけです。どこに行くときも、ご飯を食べるときも、ましてや寝るときまでも、ある子供なんてベッドに自分の枕元までそのものを持っていくほど興奮してるわけですよね。その子供たちにとって、そのプレゼントをもらったこと、そのプレゼントを持って走り回ったり、そのプレゼントを持って、まして枕元に持って抱きかかえて寝るぐらいまでするっていうのは、彼らがしなければいけないからそうしているのでしょうか。違いますよね。彼らというのはそのプレゼントをもらったことが嬉しくて、そのプレゼントというものがその自分にとって最も欲しかったものであったり、最も好きなものであったり、だからこそその人と子供たちというのはそのプレゼントを絶対に話そうとはしないわけです。親がいやもうそれ置いて寝る時間だからとか、そのやつご飯だから置いてきなさいって言ったとしても、ある子供たちというのはそれを絶対に手放そうとはしないわけです。なぜかって、その子供たちにとってそれが最も大切なものだからです。この詩編の人たち、この詩編の人物にとって、神の言葉が彼の人生において最も大切なものだったわけです。絶対に話すことのできない宝物だったわけです。だって問題は、私たちがどうかということです。私たちというのは神の言葉に対してこれと同じような思いを持っているでしょうか。私たちは神の言葉が自分の生活の中にあって最も大切なものであるというふうに考えているでしょうか。ペテロの2章2節でこう言っています。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと。神の言葉なしでは私たちの霊的成長はないとペテロは言うわけです。詩編119編105ではこう言ってます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと。神の言葉は私たちの道を照らす灯火なんだと。神の言葉がなければ私たちは暗闇の中をさまようわけです。第二テモテ三章の16節ではこう言ってます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと。神の言葉は私たちを教え、戒め、強制し、また訓練する、私たちを変えることのできるものなんだと。ですから聖書が繰り返し繰り返し私たちに教えてくれていること、それは私たちというのは聖書がなければ何一つできないんだと。聖書というものが私たちの生活の中にあって最も大切なものなんだということを聖書は繰り返し繰り返し私たちに教えてくれているわけです。問題は私たち 人一人がそのことを心から信じているかということです。そしてもしそれを心から信じているともし心の中で言われるのであれば、じゃああなたはどれだけ御言葉を日々読み学び、そして瞑想しておられるかと。あなたがもし御言葉がいかに素晴らしいのか、いかに自分にとって大切なものであるかということをもし分かっておられるのであれば、ギフトをもらった子供が別に誰かに言われてるわけでもなく、自分が好きだからこそ花見離さずずっと大切にするように、もし私たちが本当に御言葉というものを、その素晴らしさ、その大切さというもの、その必要性というものを私たちがもし覚えているのであれば、私たちというのは決してそれを手放そうとはしないはずです。どうかこれだけ覚えてください。私たちの希望、喜び、慰め、平安、教え、また悪と戦うその武器、それらは全て神の言葉から来るということです。だからこそ私たちには御言葉を学び続けなければいけないわけです。もしこの中で、今までは少し御言葉との時間がおろそかだったなと言われるのであれば、どうか今日からそれを始めてください。なぜなら私たちにとって、私たちの生活にとって聖書が私たちの基盤だからです。最後に、この人物の3つ目の特徴ですけれども、3つ目の特徴として挙げられるのは、枯れることのない実を結ぶということです。この人物っていうのは、枯れることのない実を結ぶ、そのような人物であるということを3節から私たちは見ることができます。3節に、その人は水路のそばに弱った木のようだというふうに書かれているわけです。この木は何か適当な場所に勝手に生えた木ではありません。意図的に水路のそばに植えられたわけです。どうしてかって、それはその木が必要な塩分、必要な養分というものを水路から得るためです。まるで木が必要な塩分、必要な栄養分を取るように、この詩篇の人物というものは神の言葉から自分に必要な栄養分というものを得ていたわけです。この詩篇の人物というのは完全に悪から離れ、そして神が聖書を通して教えることを瞑想し、神に信頼しているそのような人物でした。その結果どうなったか、三節はこう続いています。時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると。神とその言葉に対する誠実さ、それは神からのあふれんばかりの祝福というものをその人物にもたらすんだと。だからこそ枯れることも、風で吹き飛ばされることも、そういうこともなく豊かな実を結ぶんだと。もちろんこれは私、もし私たちが神の言葉に先進さえすれば、困難や試練に決して合わないということではありません。私たちというのは例外なく皆そういったものを経験するわけです。さらに言えば、周りを私たちが見渡せば、神を知らずに自分の好き勝手にしているような人物たちが、何の困難を覚えることなく生活しているそのような様子だと私たちは見ることもあるわけです。多くの場合、クリスチャンこそが言われもないことで罵倒されたり、多くの試練を経験するそのような人たちかもしれません。だからもしかしたらある人は、じゃあどこにクリスチャンとして生きるその価値があるんだと、どこに本当の満足、喜びっていうものがあるんだというふうに思われた方もいるかもしれません。そんな皆さんに一つ覚えてほしい真理、それはこうです。もしあなたが神の御言葉に信頼をし、そしてそれに身を捧げるのである、あなたがなすすべてのことっていうものは、すべてのことには永遠の価値があるんだと。一時的、短期的に見れば、確かにあなたの経験すること、あなたのいる状況というものは苦しく、喜びというものを見出すことができないかもしれません。しかし 神の持っておられる神の永遠の目から見ればそれは価値があるんだと。なぜならそういった試練やそういった困難を通して私たちというのは神の言葉により信頼するものになるわけです。そして一人一人がそのようなことを通してよりキリストに似たものになっていくわけです。良い時もまた悪い時も私たちの人生を通してみればあります。鍵になるのは神の言葉である聖書です。誰でも神の言葉に根ざして神の前に忠実に歩み続けるのである。その人というのは神の前にあふれんばかりの素晴らしい実を結ぶんだと。素晴らしい実を結び、そして本当の幸せというものを持つことができるんだと。さて、ここまでで私たちは正しい道を歩む人物の3つの特徴を見たわけです。この人物というのは悪から離れ、そして神の言葉をいつも思い巡らせ、そしてどんな時も神の言葉に信頼する、そのような人物でした。だからこそこの人物というのは枯れることのない実を結んだわけです。さて、問題は私たち一人一人がそのような人物かということです。あなた自身は今このような特徴を持ったそのような人物でしょうか。そのことを私たち一人一人というのは自分自身に問いかけてみなければいけないわけです。これまで私たちは神の喜ばれる正しい道を見てきました。最後に4節から6節で私たちは正反対の例を見ることができます。ここに4節から6節には神の前に間違った神に喜ばれない道が描かれています。皆さん、この道というのはこの4節から6節に書かれている道というものはひどく苦しく醜く価値が全くありません。この道には光がなく苦痛もない、苦痛しかありません。この道を歩む者には幸せなどありません。そしてそれ以上にこの道を歩む者にとって歩む者には神は必ず裁きを与えるんだというふうに記されているわけです。この道を歩む者、この道を歩む者というものは自分の好きなことをするわけです。この道を歩む者というのは神が この人に何を望んでいるかよりも私が自分のやりたいことをするわけです。この人物の関心というものは神にあるのではなく、この人物の関心というのは自分の罪深い心から出るものにあるわけです。この人にとっては神の言葉を愛することよりも自分自身を愛することが大事なわけです。だからこそ詩編の著者はこの4節の最後でこの人物のことを風が吹き飛ばすもみ殻のようだというふうに表現したわけです。このもみ殻という言葉ですけれども、これはすごく面白い言葉で、農家の収穫の時期に用いられていた言葉です。ちょっと想像してみてください。農家の方が全ての収穫物というものを一つの場所に集めるわけです。そしてその集めた収穫物の中にもみ殻が紛れ込んでいるわけです。そしてそのもみ殻っていうものは決して食べることも、その農家の人がそれを売ることもできないわけです。文字通りそのもみ殻っていうものは全く価値のないものなわけです。だからこそそれが価値がないがゆえに、農家の人っていうものはそれを捨ててしまうんだと。そしてこれは、神の道、喜ばれない道を歩む、そのような人の運命をまさしく表した、そのような言葉です。神を信じず、神に逆らうそのような人物、そのような人たちの神の前に価値が全くありません。こう言うとある人はもしかすれば、それは言い過ぎですよと。未信者にも何かしらの価値があるはずです。この世には多く親切で、優しく、自分自身を他の人や社会のために役立てるために働いている素晴らしい人たちがいますよと言われるかもしれません。しかし残念ながら私たちが覚えなければいけないこと、それは私たちは清い完全な神の基準で 判断されるということです。確かに人間的に見て素晴らしいことをする人はたくさんいます。しかし義なる神の完全な前では例外なく全ての人が罪人なわけです。ローマの3章10節が、義人はいない、一人もいないんだと。人を裁くものは人ではありません。神ご自身が人を裁くんだと。ですからどんな素晴らしい行為であったとしても、神の栄光のためにそれがなされていないのであれば、それは神の前には全く価値がないんだと。全く価値がないからこそ神はその価値のないものを捨てられるんだと。ですから私たちの救いと神のからの救いというものを考えたときに、それは決して私たちの行いから来ることはないわけです。どれだけ良い行いをしようが、私たちの目の前には良いように見えたとしても、神の許し、罪の許しというものを得るためにふさわしい良い行いというものはこの世に存在しないわけです。ただ主イエス・キリストの血潮によって私たちは神と和解されたわけです。神であり人であった主イエス・キリストがこの世に来て私たちの罪のために十字架に死んでくださったこと、その犠牲によってのみ私たちというのは救われたわけです。エペソの 2-9 はこう言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと。もしですからまだイエス・キリストを自分の救い主として受け入れていない方がもしおられるのであれば、今日この時に自分の救い主主としてイエス・キリストを自分の生活の中にあって認めてください。そしてどうかこの方のために今日から歩み始めてください。最後に5節6節もう一度見てください。5節にはこう書いてました。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てないと。もしかするとこの人っていうのは一定の幸せや満足を今抱いているがように気づいてないかもしれません。しかし神の目の前にこの人が立つとき、そこには全く希望がないんだと。最後の日、主の前にこの人が立つとき、この人っていうのは主に受け入れられることは決してありません。必ず自分がしたことに基づいてそれにふさわしい報いを神から受けるわけです。この人っていうのは神の前、また正しいものの前から取り除かれるわけです。そしてどれだけそこで後悔したとしても、その時にはもう遅いわけです。その神の裁きの前でその人っていうのは恐れおののき、嘆き、悲しむことしかできないわけです。最後に6節、著者はこのようにまとめています。誠に主は正しい者の道を知っておられると。言い換えれば、主は正しい者を愛し守り、そして祝福されるということです。しかし反対に我物の道は滅び失せると。我物は必ず完全に、また永遠に神の正しい神の前にあって滅ぼされるんだと。地獄にあって神の怒りに苦しまなければいけないわけです。そしてそこに本当の喜びや満足、幸せというものはないわけです。さて兄弟姉妹の皆さん、一番最初に私は皆さんに一つの質問を自分に問いかけてみてくださいと言いました。私は今どちらの道を歩んでるんだと。あなたの答えは一体何でしょう。今日一緒に見たように二つの道というものはそれぞれ全く異なるわけです。片方は神が祝福される道でした。しかし片方は神が憎まれる滅びへと向かう道でした。あなたは今日どちらの道を歩んでおられるでしょう。もしあなたが今神を拒み、御言葉に従わず神が望むことを行っていないのであれば、あなたの道の終わりというものは明白です。神は必ずその終わりに裁きをもたらすとこの中で約束されているわけです。 ですからもしそうであるのであれば、今悔い改めて正しい道を歩んでください。そしてもし今正しい道を歩んでおられるのであれば、どうかこのまま一歩一歩忠実に歩み続けてください。必ずその道の途中には困難や試練というものがあるでしょう。しかしこのことを覚えてください。神はいつもあなたと共におられ、そしてあなたを守ってくださるんだと。神はどんな状況にあったとしても、この世が与えることのできない神からの本当の満足というものを与えてくださるんだと。そして最後に正しいものを、正しい道を歩み続けるその人に、主は最後に素晴らしい報いを用意してくださっているんだと。そのことをしっかり覚えて歩み続けてください。最後に一言お祈りします。天にいます我らの父なる神様、あなたの御言葉に本当に心から感謝いたします。どうか私たち一人一人歩む中にあって困難や試練というものがあります。しかしあなたは守ってくださると。そして私たちにどんな時にあっても満足や幸せを与えてくださると、そのように約束してくださいました。どうか私たち一人一人があなたをどんな時も見て、どんな時も忠実に歩むことができますよう、あなたが一人一人を、このここにいる一人一人を支え、また励ましてくださいますように。私は多くの時に罪を犯すようなものですけれども、どうかあなたが許し、続けて私たちが歩むことができますよう、あなたが励まし助けてくださいますように。この御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。 Amen.